三遊亭圓生でございます、これは私のまあ言えば歴史ってほどのことはありませんが、私は大体初めから、噺家になったわけではなく、義太夫語りでございます。私が生まれましたのが大阪でございまして、大抵の方は私は江戸っ子だと思ってらっしゃるが、そうではなく大阪西区というところでご誕生になりまして、ただし4歳の折に私は東京へ出てまいります。まあいろんな家庭の事情がございまして、私が義太夫として寄席出るようになります。これは親父が事業に失敗をいたしました。それらのことでとうとう母と父とは離婚してしまいました。その借金をどういうわけですか、お袋が背負わなきゃならないようなことになりまして、東京で莫大な借金を残し、それを償うために母はこの昼間義太夫のお稽古をいたしました。もちろんこれとても商売にしようというんで習ったわけではないので、豊武金田夫という師匠を大阪におりました時にうちへ呼んでお稽古をして、私のうちが広いのでそこへ大勢そのグルーヴの者が集まりまして稽古場に使っていたわけと、私は小さい時からその義太夫というものを耳にしていたんで、もう3つぐらいの時に回らない舌で義太夫を語って、でみんな面白がっておもちゃにいたしまして、義太夫を教えたり何かする、まあ芸が身を助けるほどの不幸せなんという歌がるたの文句にはあります通り、それがためにこの稽古だけでも足りませんので、そこで品川に当時住んでおりました四代目の立花屋円蔵という落語家、この人に天賞をつけてもらいましたのが、大阪に若島権四郎という21代目の横綱になりますが、これは私のそのジップでございます。親父が大変ひいきにしてて、で若島のうちへ私も子供の時に行ったことがあるという、そう言われてみるとあのお相撲さんが稽古をしているところを私は見た、ちゃんと記憶があるわけ で東京に来てからお相撲さんとのお付き合いはないんですから稽古場を知っているわけはないんですが、私の印象に確かにあのぶつかっては転がるところを見ましたんで、それは私が3つぐらいな年だったんでしょう。まあその人から天賞をもらいまして、この円蔵の弟子というんではなく、落語家がそれ以外のものを内輪と申します。つまりまあやはり自分の手下ってとなんだか山賊みたいですけれども、グルーヴの内へ入れてくれます。これをその内輪と申します。そして、義太夫で豊武豆金太夫という、金太夫の上豆という字をつけまして子供ですから、寄席出ましたのが数え年の6つでございます。まあ今の年で言えば満ならば4歳と何ヶ月というんでしょうが、寄席出ました。でこの題名を寄席育ちとつけましたのは、私がちゃんと自分というものを認識するようになり、物心がちゃんとついてきた時代にはすでにもう寄席出て芸人になっていたんです。そこで、私はずっと寄席で育ったというので寄席育ちという題名をつけたわけなんですけれども、まあそんなことで、義太夫で出ておりましたんですが、何しろ子供のことでもあり三軒四軒とかの掛け持ちがございます。無理な声を出すわけ。だから、どうしても喉を痛める。冬になると風邪をひきやすい。ですから私には厚着をさせまして、風邪をひかしちゃいけないってんで、むやみに、その、どてらえなんか着せたりなんかして。だから、まあ、どうも。大体があんまり立派な体格ではないんですから余計虚弱になってしまったわけなんだろうと思いますが、まあまあそんなことで 義太夫をやっておりましたが、申し上げたように声をよく潰すわけで、そのたんびにルゴールという薬で焼かれたり、それからうがいをする練り薬といいましてね、今はあんまりそういうものはありませんが、漢方の方のお薬でしょう。なんかこうネトネトしたものでね、丸い曲げ物に入っておりまして、それをこう舐めるんですね、声にいいからってんで。だいたい薬ですから、あんまりもう飲んだってうまくはない、お菓子とは違うし、子供でもどうも実に嫌でしたね。それにむやみにこの食べるものを制限されるということは辛かったんです。正月になってもお餅はあんまり食べると喉を潰すとか、みかんはいけないとか、もううるさいことばっかり言われましてね、嫌だったんです。でそのうちに私がちょうど7つぐらいの時でしたがね、上州の湯川という温泉場に行きましたんで、その時に転んで石段のところで胸を打ちましたんです。これがちょうど心臓のところを打ったと見れて、いまだに覚えていますが、実に痛かったんですね。息が止まったかと思うよ。で、暫時じっとしていたら、やっぱりその息は止まらなかった。あと、なんかこう変で苦しかった。で、帰ってきまして、演芸会があったために、それ出ましたんですね。で、義太夫を語っている途中に、私が気を失ってしまった。つまり40度以上の熱が出て、その倒れてしまった。えらい騒ぎになりまして、でそれからこれを打った、心臓をひどく打ったために熱が出て、その後やっぱり義太夫をやっておりましたけども、こんな無理な声を出させている程度この子は長生きをしないと言われたんで、親も驚いて、でどうしても義太夫というものは断念しなくちゃならない。で第一、私は話し家にそのするわけじゃなく、ある年までは寄席出しておいて、また大阪へ帰り文学座へ入る、親はつもりだったんでしょう。で私は太夫になって、今自分は門下になっているか、それとも軒下になってるか、軒下なんてならないでな、義太夫語りになるとこだったんですけど、それいけないというんで、何をやるか親も考えたが、一体お前何になりたいって聞かれた時に、私は玄関に話し家になりたいと言った。でそれというのは毎晩寄席へ行きますから、いやどもでも落語というものは聞かなくちゃならない。義太夫を好きで自分でやったぐらいなんですから、芸は子供ながらわかります。毎晩聞いていて、落語というものは実に面白いもんだなと、つくづく私はその落語に惚れ込んだんですね。いいもんだなと思ってね、商売買をするってからもうこっちは閉めたと思ってね、話し家になりたいって言ったんです。そうすりゃもう食い物なんぞもぐずぐず言われずに、今まで行けなかった天ぷら屋なんかが食えるし、氷小豆なんぞ初めて食べた時は本当に話し勝手もない、いい商売だなと思って私は喜んで、それで初めにつけました名前が遠藤という名前で、円蔵の円、丸いという字ですね、何円の円、それから下にはわらべという字を書きます。で遠藤という、で噺家として出ましたんですが、もっとも初めて私は落語をやったんじゃなく、義太夫をやってる自分に横浜の新富亭という席へ行った時に穴が開いたというのは、つまり後へ上がる芸人がいなかったんで、それがために困っている。桜木町の駅から伊勢崎町まで歩いていくわけですから、おっかさんが三味線を弾くわけで、これはまあ普通に歩く、こっちは子供のことだからちょこちょこちょこちょこ先へ駆け出して席へ入って、そうしたところが向こうは今もう上がるものがなくて困っているというところで、ああ来た来たってんで喜んだが、おっかさんどうしたいってと、まだ歩いてるよって、それじゃあとても間に合わない、困ったなって、 穴が開いちゃったんだけど、ってじゃああたいが上がって話をしようかったら、できるか言ってからできるっつったら、したらあじゃあやってごらんやってごらんってんで、楽屋でも面白半分に私をあげたわけだ。で普段着で平行尾を締めたまんまちょこちょこっと上がってって私がお辞儀をしたんで、客の方もびっくりしたんで、義太夫語りが飲んでこんなとこ一人で出てきたんだろうと思ったでしょう。うん、そこで私が聞き覚えの落語一席、短いもんですがね、やって、であと佐野三節かなんかをやったんで、ああどうも大喝采 でおふくろも入ってきてびっくりしました。でその時にみんながこの子はこれは話し家にするといいんだが、ほらもう義太夫語りはよさして話し家に押しなさいなんて言ってるのを私は聞いたことがある。だから話し家になりたくてしょうがなかった。でいよいよ私が名前を遠藤とつけて話し家になる、みそかまで義太夫語りで、その翌月の1日から話し家になる。1日もその間休みなしというんで転校いたしました。子供のことでもあり、いきなり2つ目でございますね。まあ段階を言えば前座というものをちゃんとやらなくちゃならない。たとえ2年でも3年でも前座を務めて、それから2つ目ということになるんですが、もうお相撲さんで言えば前相撲を取らずにいきなり2段目へ突き出しというようなもんで、ポンと2つ目になって、そこで、まあ3年ぐらいは始終掛け持ちが出る。でいよいよ話し家になるとすれば正式に稽古もしなくちゃいけないってんで、3代目の後に円盤になりました。当時はまだ左近と言ってます。橘屋左近、話は実にうまい人でございまして、で亡くなりました桂文楽、それから先代の三遊亭金馬、これらの人もみんなこの円馬さんに稽古してもらって、で私も初めはこの円馬氏に習いました。お稽古といいますのは大体どんなことをするのかってと、向かい合って師匠が話を一席やってくれる、一日に一遍でございます。それで明くる日行くてとまた同じものをやってくれる、3日間行きまして、でこれですっかり覚えて、4日目に行くとやってごらんと言われて、へってんで前でその話をちゃんと完全にできなければいけない、ね、もしできなかったり覚えていないと大変な小言で、そんなことでどうするんだってんで長々と小言を言われて、それでまあ3杯9杯してもし行けない時はもう一度だけやってもらう、よたびやってもし覚えないようならば二度と再びもうそこへは行かれないという、恐ろしくどうも今から考えではやかましいもんでございました。もっともプロなんですからそのくらいに厳しくするのが当たり前で、ところが今はもうねお稽古で3度で覚えるなんて弟子はありませんね。どういうわけなんですか。だから人間ってものは厳しくすれば必ずできる、緩やかにすればやっぱり安易な気持ちを持ってできなくなってしまうんじゃないんでしょうかと思いますが、私なども立ち回りのある話なんぞやりましてね、扇で引っ張られたことはいくらもありますけれども、私は芸というものはね殴られるもんだっていうことを思ってる。それというのは義太夫のお稽古の時に、おっかさんでしたけども、母親でも実に前へ座った時のその怖さというものはない。なんか言われるとビュッとこう飛び上がるほどびっくりした。殴られたことはいくらもあります。だから芸というものは、殴られたりなんかされんな、ほらもう当たり前のことなんだという、今はそんなことしようもんなら訴えられるかなんだか分からない。でまあそんなことで随分厳しくされてる。で私は子供ですからみんなの話を覚えちゃったんですね。こっちはもう他に何も屈託はないから自分の好きなもんだから10人来ていれば10人のものを全部覚えちゃう。で忘れて向こうが言えないで後ろから教えてやる、そこはこう言うんだよってとね師匠に怒られました。教えちゃいけないって言って、ですから私が話の数をどっさり知っているということもやはり子供時代に随分覚えたものがある。それからまあ長唄のお稽古もしなくちゃいけないとか、踊りは若柳の岸蔵さんという そこへ踊りのお稽古に行く。で帰ってくると、つまり学校の先生が来て、何しろ朝からそしてお稽古に行くんですから学校へは行かれない。私は行ったことは行きましたけどもね、三月ぐらいですね、学校へ本当に行ったのは。なんかとても夜寄席は遅くなるし、新宿に住んでおりますから帰ってくるのが大抵11時半頃ですね。それから食事をしてなんだかんだっていろんな話をして寝るのが1時頃、それで、朝7時半に起こされてお稽古に行く。だから学校へ行く暇がないわけなんだ。話の稽古をして帰ってくる、個人でこの教えてくれる先生がありまして、それで、まあ、学校のことは全部小学6年まで教わったわけなんですが、まあそんなことで長唄のまたお稽古にも行かなくちゃならないという、そのうちに暮れ方になって寄席へ行く。寄席は3軒、多い時は4軒ぐらい、まあ掛け持ちをするというわけなんですから、それらのことでも追われておりますから、学校はどこですって聞かれるのは私は若い自分に一番嫌でしたね。学校はなんて言うと、どうなんて、ごまかししまって、ね、誠に決まりが悪いと思って。けれども今日になってみたら、何学校へ入ったって入らなくたって大した違いはないと思う。学校へ入ってもあんまり利口にはならないもんだってことがこの頃になって分かりましてね。今はなんでむやみに学校学校ってますけどもね、やっぱりそう学問をしたから必ず偉くなって出世をして利口になるんだとは限らない、ね、こんなことを言って憎まれるかもしれないけれども、まあまあ、自分が学問がないから言うわけじゃないけれども、小説は読みましたね。そんなことはあんまり自慢になるかならないかわからないけれども、とにかくそういうもんだとか、あるいはいろんなものを本を読む、そして知識を得ればあえて学校へそんなに骨を折っていかなくてもいいもんじゃないかと思う。噺家などにも随分まるっきり字の読めないなんてした随分おりましたよ。けれども、ちゃんとそれでも商売はできるわけ。自分の名前がよくわからないなんて、話か、本当に落語に出てくる通りの人がいましたね。面白かったのは、前座がこの帳面というものをつけますね。楽屋出物帳、それは前に出た演題と後に上がった人とがくっつかないよう、邪魔にならないようにちゃんと書くわけなんですよ。そうすると帳面を私が見ると数字で3515と書いてあるんですね。はあ、って考えたけどもね、そんな話は私は知らないんで。3515ってどんな話かしら。それから、これ何かい、3515ってこの人、これ何だい、どんな話だいって聞いたら、それは3515でございますって。3515とは山の号、15とは寺の号と書くんですね。成田山新勝寺だとか東映山寛永寺だとか、三号寺号って、でそういうことを言う落語があります。でその題名を書いたわけね。だから山の号、寺の号と書いて三号寺号という、それをね数字で三号十五と書いてあった。どうもシャレにしたってね、実におかしいと思ってね、なるほどこれは話からしいなと思って私は吹き出したことがあって、まあそういうんでもやはり、話はできるわけなんです。まあまあそんなことで私が遠藤で子供の話か、それから15の年、大正3年になりますが、小遠蔵となりまして。さらに大正9年、私が21歳、みんなこれ数え年でございますの年に、橘屋圓光となって真打ちになりました。まあこれは私の芸うんぬんというわけではなく、先代の圓生でございますね。あれは私の義父になりますが、親父、それから 師匠の立花や円蔵、俺らの死後があったために、まあまあいいや、お情け真打ちかもしれないが、まあとにかくも両国の立花屋という当時は一流の席でございます。ここで私がこの看板を上げまして、それから大正11年の2月に私の恩師であるこの立花屋円蔵という師匠が亡くなりまして、この時は私は非常にショックを受けまして、親以上に私は師匠というものを慕って、向こうでも自分の子供のごとくに私を可愛がってくれました。全く師匠のためなら何かあったら命もいらないと思うぐらい、それからまた芸としても実にまあ人でございまして、心から尊敬をして、その師匠に亡くなられました時は実に私は思い出しては涙をこぼし、けれどもまあ、しょうがありませんね。順に行くべきものなんでしょう、人間というものは。それでまあ親父が、当時円相でございましたが、これがすぐに立花屋円蔵を襲名をして五代目の円蔵ということになって、この円相という名前が空きましたので、私が、とりあえずまたすぐに後を追ってこの円相と改名をして、それから大正14年に親父が五代目の三遊亭円相となり、で私がその後で、すぐに、六代目の立花屋円蔵という名前に変えたというわけでございます。大体私というものは誠に不吉祥でございまして、子供の時からの話し家でありながら、もう少し早く上手くなりそうなもんで、自分でもまずいと思ったが、人もまずいと思って、親父などに私は褒められたことは一遍もありませんでしたね。まずいまずいって言われましてね。ところがまあ何とかしたいというので、いろいろ親父も苦心をしてくれましたが、なかなかどうも思うようにならないわけで、それでこの円蔵という名前を譲りたいという親父に気があったけれども、それには自分が改名しなくちゃならないと、この円蔵という名前は大体が三遊派の宗家の名前で、二代目円蔵の弟子に円長というものができ、その円長の弟子に三代四代と円蔵ができました。でその弟子の四代目円蔵の弟子に立花屋円蔵、でこれが私の師匠になるわけなんで、ですからもちろん円蔵を継ぐというのは正当な家柄なんでございまして、親父が円蔵になる、これが五代目円蔵、次いで私が六代目の円蔵になるわけなんですけれども、まあ大体円蔵という名前は二代目円蔵になりましたのが初代の立花屋円蔵、四つ目の円蔵と言いまして、何かのものに四つ目と書いてあるんですがね、これ何のこったかわからない、いろいろ調べてみたり聞いてみたがわからなかった。ある本に書いてありましたが、この二代目の円蔵は四ツ谷に住んでおりまして、頭が木魚頭だったって、ね、で四ツ谷に住んで木魚頭で四つ目と言ったんだって、ね、なるほど、これはちょいとわかりませんね。ですからあだ名なんていうものはね、元を調べてみりゃごくくだらないもんで、まあとにかく私は円蔵になり、で親父はその宗家という名前の円蔵になる、ところが一行どうもあんまりこの六代目の円蔵、私ですね、あんまりうまくならないんですね。そこで私もつくづく考えたのは、子供の時に将来は自分は第一人者になれるんだという、人間でものは誰しもうぬぼれはありますし、で傍からもこの子は筋はいいし、必ず大物になれると言われたんで、で自分もそうなれるもんだと思って、決して勉強しないわけではないが、やはり芸の一つの壁に突き当たっているのか、どうしてもなかなか抜けられない。そして 親父にはまずいまずいって小言ばかり言われまして、ところが小言を言っていてもやはり私を一番買ってくれたのはこの親父ですね。先代の炎症は私を買ってくれたわけなんです、なぜ買ってくれたんだって小言を言ってる時に、お前はねどうしてそう皮が剥がれないんだと言って、もっと皮を剥げばうまくなるんだけれども、何だか皮はかぶっててそれが出てこない、芯が出ないんですね。それがためにどうしたってまずく聞こえるんだという。でそう言われてもなかなか芸というものはどうやっていいんだかわからない、暗中模索というやつで一向に早心境の目処がつかない。そこで私も考えたことがある、でも一層話し家をよそうと思った、転校するには何になろうかと思ったけども、学問はなし、字は書けないし、どうしよう。結局何かの芸で立つよりしょうがない、そこで私は踊りの師匠になろうかなと思った。ところが便宜上寄席で踊るために習った踊りですから、本当にそう芯を入れては稽古はしていなかった。しかしこれに転向するというんだら、今度は踊りへ芯を入れて本当に稽古をし直さなければならない。そこで私は踊りの稽古に通いましたが、とにかくもうその時は30過ぎているんですから、これからなろうというんだから大変な、まあとにかく自分でも一生懸命やらなければならない。そこで一日に4時間から5時間ぐらいですね、ぶっ通して踊りましたね。たとえどんなもんでも後ろに立って必ず踊るわけですね。とやってるうちにだんだんこう目がくぼんでくるのが分かりましてね、疲れるんですね。そうして後でレモンなんぞを口へ入れてぐっとこう噛みましてね、甘いんですね。酸っぱいもんだけど酸っぱいともう感じないんです。でむやみに甘いものを食べたくなりましてね、だから胸のところが朝になって起きようと思ってと起きられない、痛くって、レントゲンやなんかで見てもらいましたが、別に病気ではないという、やはり一つの疲れなんでしょうね。それでなんとかして人が一段を覚える間に10段も15段もいっぺんに覚えちゃおうってんですから、ところがね、芸というものはなかなかそう重宝なわけにはいかないわけで、頭で覚えた踊りというものは忘れます、体で覚えろと言われた。なるほど、頭で覚えたものは順序を覚えてる間いいですよ、ちょっと忘れちゃうってえとね、どうやっていいんだかもう全然手も足も出なくなってしまう。ところが何回も何回も立って本当に踊ったものは、右に曲がるところをぐっと左に曲がるってえとね、おかしいなと思うんですね。これは体がおかしいんです。はてな、こうじゃなかったとよく考えてみると、俺はやはり右に曲がるべきだったの、それは左に曲がったわけだ、ね、でそうしてやってるうちに、あ、ここにまだ手があったと体で思い出してこなければいけない、頭で覚えべきもんじゃない、だから実地に本当に自分で動いてそれを頭に入れようとしましたが、ずいぶん骨が折れましたけれども、私はその一面強情なところがありましてね、第一人者になりたいというわけで話し家になった。もしなれなかったらば、中途半端な真打ちだったらば、私はむしろ潔くこれを捨ててしまおうと思って、そして新規な踊りで、たとえチャチでも何でも、踊りならば自分が志を立ててやったもんじゃないんだから、まあ自分ながらにも我慢ができると。だけども一人者になれなかった落語というものと、離れたくはないけれども離れようと考えて、けれどもまだ未練があるんですね。踊りの師匠になっても今度は素人でもってみんなを呼んでお茶でも入れてお菓子でも出して、つまりあの話の寝床の方なんですよ。ただ聞かしたらまんざら素人はやるんじゃないから聞いてくれるだろうと、そうして落語をやってみたいなと、そういうことを私は考えて、だから他のものとは別れられるが、私はこの落語とばかりは生涯どうしても離れることはできない、惚れ込んでる、本当に、ま、踊りへ熱中しまして、その間というものはあんまり話はもちろん稽古なんざしなかったわけ、そして、ま、自分はどんとこしてこの踊りの師匠になりたいと思っていた。 と昭和15年に私の親父である先代の圓生が亡くなります。この時はまだまだ親父は死ぬとは思っちゃいない、突然に亡くなったんで、私もこれには途方に暮れました。とにかく当時家内が12人おりまして、母が病身で一年中医者にかかっている。で、子供は大勢いるし、これから中学行くもの、大学へ上がるものいくらもいるわけなんで、でそれらを全部私が一人でやっていかなくちゃならない。今までは一緒にいまして親父の本をいろいろ受けていたわけなんですが、さて自分が当主になってみてどうしようかということ。踊りの師匠になれば弟子が来るか来ないかわからない、落語でやっていればまあ収入がちゃんとはっきり分かってるわけなんですから、それを今投げ出して転校するということもできず、困ったことになったなという私のこの転機ですね。困ったんだと。その当時、お座敷というものがありまして、築地とかあるいは赤坂、柳橋、吉尾、あの辺のお茶屋さんに余興に行くわけですね。でこれはお金も取れるし、ところがこれはやはり第一流の人でなければなかなか入れないわけで、で親父が死んだ時に、築地の新喜楽だとか山口、それからトンボ、あそこらのお茶屋さんが花輪をくれたわけなんで、でその礼に行きましたんで、したら私はせがれでございましてって、でお前さん何をやってんの、知らないんですね向こうで、私は橘屋円蔵という話し家でございますったら、はぁ、そうこう言って心細いったってね、向こうじゃ話し家ったって自分の家に入らないものは話し家じゃねえと思ってるんですね。で親父はお座敷行ってたけど、私はあんまり行かないから向こうじゃ知らないんですね。そのうちに新喜楽さんへ私が行きましたんですね。これは六代目定山さんのおかみさんが推薦をしてくれて、遠蔵ての何してくれって聞いてくれて、で大丈夫かって向こうで念をしたそうです。私が受け合いますからってんで受け合ってくれた。それじゃってんで向こうもおっかなびっくり頼んだわけで、私が一席やってる間に脇一おばがいましてね、じーっと聞いてましたね。で私が住んで、引っ込んできたら、いやどうもご苦労様で、明日の6時あなた来てもらえますかとこういうわけですね。へ、来てもらえるももらえないもないんで、こっちはもうね、なんだって稼ぎたいとこなんですから、結構でございますったら、じゃあ明日の6時に来てください。それから新喜楽さんから、山口さんからも、お座敷がかかってくるように方々へ行くようになりました。まあ、幸いと言いますか、どこでもまあ一遍でごめんこむられるなんてことはなく、あと続いて来てくれというわけでお座敷が出てきたという、生き物にエアリという例えが、生き物にエアリどういうわけだって、生きたものは餌をやらなきゃ死んじまうわけなんですね。鳥だって人間だって獣だってみんな同じなんだ。ところがその人はその人なりの餌というものは、これは私は天から授かっているもんなんだと思う。今月、仮に10万円稼いだ人が翌月は200万円稼ぐなんだ、なバカなことはない。これはねちゃんと一定しているんですね。月給でなくて我々は無制度でいてもおおよその子という標準だとずっと計算してみるとね、それと大して違わず毎月毎月入ってくるわけなんだ。で今月は悪いなってと翌月がさっとよくってその補いがすくん、ああこうなってきたから再来月もと思う程度こいつがまた下がるってだけで、1年を通じると大した差はなく、ちゃんと月給のごとく無制度でも何でも来る。これがつまり生き物にエアリというわけなんでしょう。親父という死後が亡くなり、私が当主になって12人の家内をしっ構えてやるようになる。とこれじゃ少ないからってんで、今度はじゃあもう少し月給を増やしてやろうってもんでしょう。天の方から私へちゃんとそれだけのお恵みがあったというわけで、学校へも子供をあげ、そして 家内を養っていくということに。で、おいおい、私も話し家として、どうやらこうやら稼げるようになってきたわけで。するとその親父が死にましたのが昭和15年でございますね。1月に亡くなったと翌年になって、私に炎症になれという。だから私はもうね、嫌でしょうがなかった。とんでもないことだって。炎症なんという名前はもし第一人者となれてそれで当たり前なんだ。でもし行けなければあいつはバカだと言って私が世間から指南されなきゃならない。だからそんな怖い名前は私はつけたくないし、炎蔵という名前の方が私は好きなんだから、これに痛いといったところが、やはり炎蔵というよりは炎症になった方が大きくなったということを世間でも認めるんだから、おなりという当時の会長であった一流斎貞さんでしょから言われて、まあそうも上の人から言われたのを逆らったりなんかしては後々もまずいことになるし、私はもう実に嫌でしょうがなかったんですけれども、まあ、とにかく私は昭和16年に炎症になりまして、それから20年の年に、師匠と一緒に満州へ慰問参りまして、まあ慰問というんでなく大体は興行なんですが、午前中は慰問がある。朝7時頃に起きましてね、ほぼ兵隊さんだとか軍事工場だとかそういうところ満州で回って、それでお昼頃帰ってきて1時の開演で、5時までやってから6時に開演してまた夜やると、翌日もまた朝起きてやるという、大変な今思えば強行軍なことなんですが、そして全満を回り2ヶ月、そして帰ろうと思ったらもうダメなんですね。帰れない。艦夫連絡船は全然、船が出ればみんなもうボカボカやって沈んでしまうというんで、それがためにとうとう向こうへ私は帰れなくって、昭和22年帰ってまいりました。それからこちらへ再び寄席へ出るということになったんですが、その間というものは、まあ、話は下にはしたんですが、とにかく終戦以後はたまにしか話はしない。で帰ってきて出たところが炎症は大変うまくなったという評判になりました。で私は腹の中でバカにされたんだと思って、ロクスポ芸もやらずいたのにうまくなるわけはない、毎日やっていたってなかなかうまくはなれなかった。ところが大変うまくなったうまくなったって、人をどうもね小馬鹿にしてあんなことを言ってるのかなと思った。ところがそうではなく、そんなお世辞は言わないという人がやはりうまくなったと言ってくれた。それというのは私は人間的の本当に苦労して、死ぬか生きるかという苦労もしましたし、食うか食わないかということも、身をもって体験をして、それらのことがやはり芸へ出てきた。やはり落語であっても口先だけで喋るものではなく、その人間が喋るんですから、やはりいろいろな体験苦労というものがその芸の中にじみ出してこなければ本当の芸にはならないわけ。それから私もこれならばやっていけるんだなという気になって、帰りましてからね、まあ実にその芸の欲というものが出てきたか、意欲といいますか、多い時には月に3席ぐらいは私はねどんどんどんどん勉強して、もちろん勉強しちゃったって古い話でございますが、自分の耳にはちゃんとあるけれども、いざ喋ってみるとなるとこれは新しく稽古をしなきゃできるもんじゃありません。そこで一生懸命に自分でもいろいろ本などを見て、頭でこいつをいい塩梅にこうやって自分流に何して、それでやってみる。ですから人情話なんというものを始めましたのはやはり帰ってきてからでございますね。やりだしたのは、そして発表をするとこれがみんな評判が良かったというわけで、おいおいに、どうやらこうやら私もこれなら話し家でも飯が食えるという、踊りの師匠にならなくても良かったと思って、 大体やっぱり子供の時からやったもんで一番自信のあるというのはまあ他にはありませんからね、やっぱり寄せ育ちで、話が出なくちゃ自分はいけないんだなと、それから、昭和40年8月から私は落語協会の会長というものを引き受けることになりまして賞を受けましたのは、昭和35年でございましたかね。首提灯で、文部大臣賞を取りましたのが第1回目でございましたね。その前に取りましたのは文楽さんが一番先で、それ次から新賞さんでしたね。私が3度目で、からあとみんな取っておりますけれども大抵は、あれは奨励賞でございますね。文部大臣賞というものを取ったのはこの3人きりでございまして、あとはその下の奨励賞というのはみんな取っている。その芸術選奨というものを取り、それからまた芸術賞ですか、大賞っていうんですか、取りまして、私は3度いただいております。それから私が生涯に一番自分でも嬉しかったのは御前講演というもので、これは昭和48年3月9日に、皇后陛下の古希のお祝いでございまして、宮中へ招かれて私が御前講演というものをいたしました。でこれはその前の年、47年のちょうど暮れでございまして、宇野信夫先生から電話がかかりまして、明年宮中であなたが落語をやるということは、文化庁の方から相談があった。でついて会いたいからというんで文化庁の方と宇野信夫先生で私と3人会いまして、それからそこで何をやるかどうこうといういろいろ打ち合わせをいたしまして、それで宮中へ参りまして、あちらへおいでになった方はいくらもありましょうが、大抵音楽堂でやるんだそうですね。中に音楽堂というものがあって、そこでお聞きになる。だけども皇居へ本当に入ったというのは少ないんでございます。春秋の間、春秋の間と書きます。そこで、両陛下並びに皇族の方が30何名でございましたが、ご列席になりまして、おみきどっくりという話をやりました。45分間、これについても随分いろんな苦心もございましたけれども、御前講演というものをしたのは噺家では私が初めてだというので、各新聞でも非常に、大きく取り上げてくれました。その後勲章なんぞもいただきましたが、で、何でももらうものは私は好きでしてね、もらうものにそうはない、やるんじゃないですから、なんだって、勲章だってなんだってそれは結構ですけれどもね、これは他の方でももらえるわけなんですけれども、御前講演というものはそうやっぱりやった方はないんでございますから、これは私は噺家になりました本当の芸のおかげ、名画だと思いまして、頃からありがたいと思いましたんで、お若い方と我々の名人までの人間の皇室に対するその尊敬というものは、これはとてもお話にはならないほど違うんじゃないかと思う。昔はまともにお顔を拝見すれば目がつぶれると言ったり、でその陛下、皇后陛下の前で私が拙い芸をやれたということは本当にありがたいことだと思っております。その後、会長は47年5月に、今の五代目の柳家小三さんへ譲りまして、私は今顧問ということで隠居になりまして、隠居ったって何もね、別にみんなから何かもらって私はねただ遊んでるわけにはいかない、もうやっぱり自分で働かなくちゃならない、ね、 つまらん話で、長々とお耳を煩わして、誠に申し訳がございません。まあ、私の寄せ育ち、今までの演唱の、これは、履歴でございます。どうもご退屈でございました。